翌朝目が覚めるとガラス戸に日が差している。たちまち文鳥に餌をやらなければならないなと思った。けれども起きるのが大儀であった。今にやろう今にやろうと考えているうちにとうとう8時過ぎになった。仕方がないから顔を洗うついでを持って冷たい煙を素足で踏みながら箱の蓋を取って鳥かごを明るみへ出した。文鳥は目をパチつかせている。もっと早く起きたかったろうと思ったら気の毒になった。文鳥の目は真っ黒である。まぶたの周りに細い時色の絹糸を縫い付けたような筋が入っている。目をパチつかせるたびに絹糸が急に寄って一本になる。と思うとまた丸くなる。かごを箱から出すや否や文鳥は白い首をちょっと傾けながらこの黒い目を映して初めて自分の顔を見た。そうして父と泣いた。自分は静かに鳥かごを箱の上に据えた。文鳥はパッと止まり木を離れた。そうしてまた止まり木に乗った。止まり木は2本ある。黒みがかった青軸を程よき距離に端と渡して横に並べた。その1本を軽く踏まえた足を見るといかにも華奢にできている。細長い紅の端に真珠を削ったような爪がついて手ごろな止まり木をうまく抱え込んでいる。するとひらりと目先が動いた。文鳥はすでに止まり木の上で向きを変えていた。しきりに首を左右に傾ける。傾けた首をふと持ち直して心持ち前へのしたかと思ったら白い羽がまたちらりと動いた。文鳥の足は向こうの止まり木の真ん中あたりに具合よく落ちた。父と泣く。そうして遠くから自分の顔を覗き込んだ。自分は顔を洗いに広場へ行った。帰りに台所へ回って戸棚を開けて昨夜三重吉の買ってきてくれた泡の袋を出してえつぼの中へ絵を入れてもう一つには水をいっぱい入れてまた書斎の縁側へ出た。三重吉は用意周到な男で昨夜丁寧に絵をやる時の心得を説明していった。その説によるとむやみにカゴの戸を開けると文鳥が逃げ出してしまう。だから右の手でカゴの戸を開けながら左の手をその下へあてがって外から出口を塞ぐようにしなくっては危険だ。えつぼを出す時も同じ心得でやらなければならないとその手つきまでしてみせたが、こう両方の手を使ってえつぼをどうしてカゴの中へ入れることができるのかつい聞いておかなかった。自分はやむを得ずえつぼを持ったまま手の甲でカゴの戸をそろりと上へ押し上げた。同時に左の手で開いた口をすぐ塞いだ。鳥はちょっと振り返った。そうして父と泣いた。自分は出口を塞いだ左手の処置に窮した。人の隙をうかがって逃げるような鳥とも見えないのでなんとなく気の毒になった。三重吉は悪いことを教えた。大きな手をそろそろカゴの中へ入れた。すると文鳥は急に羽ばたきを始めた。細く削った竹の目から暖かいむくげが白く飛ぶほどに 羽を鳴らした。自分は急に自分の大きな手が嫌になった。泡の壺と水の壺を止まり木の間にようやく置くや否や手を引き込ました。カゴの戸ははたりと一人でに落ちた。文鳥は止まり木の上に戻った。白い首を半ば横に向けてカゴの外にいる自分を見上げた。それから曲げた首をまっすぐにして足の元にある泡と水を眺めた。自分は食事をしに茶の間へ行った。その頃は日課として小説を書いている自分であった。飯と飯の間は大抵机に向かって筆を握っていた。静かな時は自分で紙の上を走るペンの音を聞くことができた。伽藍のような書斎へは誰も入ってこない習慣であった。筆の音に寂しさという意味を感じた朝も昼も晩もあった。しかし時々はこの筆の音がピタリとやむ。またやめねばならぬ折もだいぶあった。その時は指の股に筆を挟んだまま手のひらへ顎を乗せてガラス越しに吹き荒れた庭を眺めるのが癖であった。それが済むと乗せた顎を一応つまんでみる。それでも筆と紙が一緒にならない時はつまんだ顎を2本指で乗してみる。すると縁側で文鳥がたちまちちよちよと二声鳴いた。筆を置いてそっちへ出てみると文鳥は自分の方を向いたまま止まり木の上からのめりそうに白い胸を突き出して高くちよと言った。三重吉が聞いたらさぞ喜ぶだろうと思うほどないい声でちよと言った。三重吉は今になれるとちよと泣きますよ、きっと泣きますよと受け合って帰っていった。自分はまたカゴのそばへしゃがんだ。文鳥は膨らんだ首を2、3度縦横に向け直した。やがて一塊の白い体がポイッと止まり木の上を抜け出した。と思うときれいな足の爪が半分ほどえつぼの縁から外へ出た。小指をかけてもすぐひっくり返りそうなえつぼは釣り鐘のように静かである。さすがに文鳥は軽いものだ。なんだか淡雪の精のような気がした。文鳥は角とくちばしをえつぼの真ん中に落とした。そうして2、3度左右に振った。きれいに鳴らして入れてあった泡がハラハラとカゴの底にこぼれた。文鳥はくちばしを上げた。喉のところでかすかな音がする。またくちばしを泡の真ん中に落とす。またかすかな音がする。その音が面白い。静かに聞いていると丸くて細やかでしかも非常に速やかである。すみれほどな小さい人が黄金の土で目のうの小石でも続けざまに叩いているような気がする。くちばしの色を見ると紫を薄く混ぜた紅のようである。その紅が次第に流れて泡をつつく口先のあたりは白い。象牙を半透明にした白さである。このくちばしが泡の中へ入るときは非常に速い。左右に振りまく泡の玉も非常に軽そうだ。文鳥は 身を逆さまにしないばかりに、尖ったくちばしを黄色い粒の中に差し込んでは、膨らんだ首を惜しげもなく右左へ振る。かごの底に飛び散る泡の数はいくつ粒だかわからない。それでもえつぼだけは積然として静かである。重いものである。えつぼの直径は一寸五分ほどだと思う。